おはようございます。ルカの24章、狙ってはないですが、ちょうど復活のことが書かれているこのルカの24章を今日一緒に学びます。今日はもうイエス・キリストが復活されたこの復活の希望ということで、この24章をベースに学んでいきたいです。で、ちょうど来週が私たちの教会ではそのイースターの礼拝として、時間がありますので、そこでもうちょっと詳しく、2回使ってこの復活について学ぶようなイメージです。今日は特にこのイエス・キリストが復活されたという出来事、この福音書に書かれていることをメインに話します。で、それがじゃあ自分たちにとってどのようなその意味を持つのかということももちろん触れますが、そのもうちょっと深くいったところはまた来週話したいと思っています。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエス・キリストの皆の上に私たちをここに集めてくださったこと、あなたの恵みの溝の前にみんなで立てることを心から感謝します。イエス・キリストの復活の記述が書かれているこの箇所を今日一緒に学んでいきます。どうか私たちの心を開いてください。私たちの霊的な目を開いてください。そしてここにある真理を見ることができますように。悟って理解することができますように、どうかお助けください。そして、あなたがこの復活というものに、私たちの希望を、乗っけてます。どうかその復活を、その復活にある希望を私たち受け取っていけますように、どうぞ導いてください。御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵と力をお与えください。今日与えられている箇所を余すところなく、分かち合うことができますように、お助けください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。いきなり皆さんの手法にもないところを開けちゃうんですけど、メモ取ってる方はどうぞ、取ってください。第一コリントの15章、19節。第一コリントの15章っていうのは、福音っていうのは何なのか、で、復活っていうものがないというふうに言ってた人たちがコリントにいたので、その人たちに向けて、この一生をかけてこの福音というのはこういうものでしたよね、そして復活というのはないとおかしいでしょうということをパウロは伝えています。その一部ですけど、後でまたこの第一コリントの15章を開くんですが、19節、もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。で、イエスキリストの復活がないんであれば、私たちの命がここで終わるのであれば、そしたらこの世にあってただイエス・キリストにその望みを置いている、本当にただそれだけのものであれば、私たちはキリストを信じる者たちは一番この世の中で哀れなものだって。何のために肉と戦ったり、何のためにその義を追求したりするんだって。次がなければ意味ないじゃないかって。だから復活がなければ私たちが信じていることっていうのは無意味なんですよ。イエス・キリストが復活なさったので、復活があるっていうふうに私たち信じるわけですよ。その復活の保証がなければ、私たちがやってること、ここで集まってることも全部含めて無意味です。というふうにパウロは言ってます。だから今日ここで私たち一緒に学ぶ復活というのは、私たちが信じているその福音の中でも、当然その十字架と復活っていうのは、ものすごくその福音としてその土台となるものですよ。あとは罪の許しを得させる悔い改めですけどね。これもイエス・キリストが、この今日の箇所でおっしゃっているので、一緒に確認していきましょう。まずは一節から、12節まではイエス・キリストの復活についての出来事が記録されています。まず一節からお読みします。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から、脇に転がしてあった。入ってみると、主イエスの体はなかった。そのため、女たちが途方に暮れていると、点々です。あとは、また後で読みます。で、安息日が明けた後の朝です。安息日は、私たちの曜日で言うと、土曜日の日没に安息日は明けます。で、でもそれはまだ暗いので、その外で出歩くような、場面ではないので、その朝、明け方を待つわけですね。で、ヨハネの20章を見てみると、まだ暗いうちにってなってます。いずれにしても、その 安息日が明けた後の朝ですから、日曜日の早朝ということになります。で、女たちは女性たちが行ったってありますけど、マルコの16章には3人の女性の名前があります。で、今日私たちこれやる24章の10節の方に行くと、もう一人の名前があって、そして他の女性たちもっていうふうに書かれています。ヨハネの福音書はマグダラのマリアが一人で動いているようなその記述になっています。で、福音書というのはイエス・キリストの生涯が書かれているんですけど、同じ出来事を別の人たちが別の目的を持って、別のその、リーダーっていうんですかね、その読む人たちを、読者をに当てて書いてあるものなので、少しずつその視点が違います。例えばマタイだったら、旧約聖書のいっぱい、そのたくさんこの引用してるんですよ。なぜかというと、マタイは、この、ユダヤ人に対して書いたから、福音を、福音書を。で、ルカは、今私が学んでるルカというのは、その、異邦人に向けて書いたんですよ。テロピオさんっていう自分のその主人に向けて。彼はその医者だし、そしてこの場面にはいなかったので、イエス・キリストの弟子とか、イエス・キリストの弟子、その弟子として歩かなかったので、いっぱいインタビューしたんですよ。だから、同じことなんですけど、違う人たちの視点が入ってて、自分のその視点も入ってて、その間違ってるわけじゃなくて、その書き方がちょっと違うんですよ。マルコさんはすごくこの、まとまってますよ。簡潔に書いてありますよ。また、ヨハネさんは、ヨハネがの福音書は一番最後に書かれたので、で、そのみんな三つの福音書を多分ヨハネは見てるんですよ。だから福音書の、彼の福音書の半分はこの十字架の話です。最後のその晩餐からその復活までの話がそのヨハネの福音書には書かれています。だからそれぞれ違うんですよ。同じことなんだけど違う人が書いてるので、そして違う人に向けて違う目的を持って書いてるので少しずつ違うのは当然です。彼女たちは香料を持っていきました。何のためかというと、そのイエスの遺体をその処理するためですよ。急いでその埋葬したので、ちゃんとしたその香料を入れないと臭くなっちゃうので、それでその香料を持って、処理するために行きました。ということはですよ。この女性たちはイエス・キリストの復活なんて信じてないんですよ。イエス・キリストの復活を信じてたら、そんな香料なんか持っていかないで、なんかタンバリンとか持っていくんですよ。墓から出てくるのを待ってよみたいな、さあしよう、今と出てきてくださいみたいな、そんな感じですよ。だけど彼女たちは鎮痛な面持ちで、残念だなーって、悲しいって多分涙しながらその香料を持ってイエス・キリストのその遺体を処理するためにそこに行ったんですよ。信じてもなかったし、イエス・キリストの言葉を覚えてもないんですよ。そして入り口を塞いでいた石が脇に転がされていたって、マタイの28章ではこれは御使いがそれをやったというふうに書かれています。墓に入ってみるとイエスの体はなくて何もなかった。そのイエス・キリストの体を覆ってた包帯というか布だけはあったわけですよ。で、この墓の石が転がされていたというのはイエス・キリストが外に出るためのものじゃないです。後で読みますけど、そのイエス・キリストはこの瞬時にこの戸が閉められている中に入ることができるわけでしょ。栄光の体っていうのはそういうものだから、物理的な法則にその縛られるものじゃないんですよ。今は私たちの体はその物理的な法則で生きてますから、そこに縛られますよ。だけど栄光の体はそういうのは関係ないんですよ。だからパッてどっかに現れたり、パッて同時に現れたり、パッていなくなったりすることができるんですよ。それが栄光の体です。で、石が転がされてたのはイエス・キリストが外に出るためではなくて、女性たちが、もしくは弟子たちがイエスの体が墓の中にないということを見るためですよ。ちゃんと見てほしいんですよ。ないってこと。点と点をつなげたいんですよ、神は。イエス・キリストの言葉を思い出したり、その目の前のことを、その体験を通して、ああ、そういえば神がこのようなことを約束しておられたな。イエス・キリストがこのように言っていたな。で、そうやってその信仰が少しずつ発火するわけですよ。で、そのためですよ。でも女性たちは途方に暮れていました。ヨハネの20章の2節を見てみると、マグダラのマリアはその弟子たちのところに行ってるんですよ。走ってって。主の体がありませんって。だから他の女性たちは途方に暮れて、そこにいるんだけど、マグダラのマリアはそのペテロとかヨハネのところに行って、ありませんって言って、その報告しに行ってるんですよ。 そこら辺がそのゆっくり時間取って見てみるといいですよ。この3つの4つの福音書を読み比べてみるといいです。そして、4節の途中からいきます。見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に渡され、引き渡され、十字架につけられ、三日目に蘇らなければならないと言われたでしょう。この二人の人は、まあ、おそらくというか間違いなく御使いでしょうね。で、御使いがこの女性たちに近づいてきました。でも、怖いですよ。いきなり、そんな、こんな、ね、まばゆばかに衣が光ってる、なんやーっていう時に、その気が動転してるので、怖がらなくていいよって。そして、何をここで言ったかというと、イエス・キリストが彼女たちにも対しても、弟子たちに対して、また、その、聞いてた女性たちに対して語ったことを思い出させたんですよ。必ずって。必ず、イエスは、罪人らの、手に引き渡されるって言ってましたよねって、そして必ず十字架にかけられるってつけられるっていうふうに言ってましたよねって、それで終わってませんでしたよねって、必ず三日目に蘇りにならなければならないというふうに言ってましたよねって。マルコの福音書を見てみると、これを聞いたんだけど彼女たちは気が動転していて恐ろしくて誰にも何も伝えなかったと書いてあります。で、この女性たちが動転している間にマグダラのマリアは帰ってきてるんですよ。そして、ヨハネの20章の11節から18節の記述を読むと、マグダラのマリアに復活のイエス・キリストがまず初めに現れてるんですよ。そして8節。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアと出会った。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを人たちに話した。で、気持ちが落ち着いてきたんですよ。それで状況とか情報がいろいろとその整理し始めたんですよ。で、御言葉を思い出したんですよ。そうだったって。主がそのようにおっしゃってたって。だから、気が動転してしまったり、パニックになってしまったりするときに、私たちが立つべき土台というのは、御言葉です。神が、またイエス・キリストが、私たちにどのようなことを約束しておられるのか、その約束の言葉に足をつけることが必要です。彼女たちはそのイエスがもう死んでしまった。もう私たちの望みは絶たれたって。絶望してたんですよ。だけどその時にその御言葉を思い出すんですよ。そしたら立ち上がることができるんですよ。私たちも毎日の生活の中で神に対してやりますと言ったことができなかったり、怠慢でやらなかったり、また不完全だからできなかったりします。その時に自分を責めます。別に悪いことじゃないです。だけどそこで思い出すべきは、そのできない私をも神をイエス・キリストにあって許してくださるということであり、その犯した罪もイエス・キリストが負ってくださって、それが咎ということは、罪ということは意図しないで犯してしまう罪ですよ。咎っていうのは、それがやっちゃいけないということは分かってんのにやってしまう罪ですよ。もしくはやった方がいいのにやらないこと、それが咎ですよ。だから新約では新しい契約ですって、イエス・キリストの血による新しい契約ですよ。それは私たちの罪を神が許してくださって、私たちの咎を二度と思い起こさないって言ってくださるわけじゃないですか。その御言葉を私たちは思い起こして、それを思い巡らして、その御言葉の上に、つまり神の約束に生きるんですよ。それが信仰じゃないですか。神がおられるっていうことを信じるとか、神が助けてくださる、きっと必要を満たしてくださるとかって言って、その自分の理想に生きるんじゃないんですよ。そうじゃなくて、 なぜそうなるかというこの根拠が御言葉でないといけないんですよ。なぜそうなるのか、だって神がイエス・キリストが私に約束してくださったんだからそうなるはずだって。だから御言葉を思い出すこと、御言葉を思い起こすことは大切です。もっと言えば御言葉を知ることが、知らなかったら立つことできないから、だから私たちこうやって学ぶわけですよ。御言葉を学ばないと、聖書を知らないと、こんなんだったかな、あんなだったかなっていう、それで足りる時もあるんですが、本当にその自分が苦しい時っていうのは、絶望してしまう時っていうのは、悪魔は悪魔だから本当に潰しにかかりますよ。その曖昧なその記憶を逆手にとって潰しにかかりますよ。そんなことお前に言ってないだろうって99% の真実との中に 1% の嘘を混じる、入れてくるんですよ、悪魔は。それのプロですよ。だから御言葉を知る必要がありますよ。イエス・キリストにずっと付き従ってた人たちでさえ御言葉を忘れてしまうと気が動転してしまって、そして悲しみに沈むんですよ。3年半どれだけの奇跡を彼女たちは見てきたか、弟子たちも見てきたか。弟子たちなんて彼らの手を通して5000人の給食、4000人の給食ってすごくないですか。自分がそのパンね、裂いてどうぞって渡して見たら、手元を見たらもう増えてるんですよ。どうぞって渡して手元を見たらまた増えてるんですよ。5000人がもうお腹いっぱいするまで、4000人がお腹いっぱいするまで、そんなん経験したこと私ないですけど、そんなん経験したらすごいだろうなって思いますよ。魚もそうですよ。魚をちぎって入って渡したら、頭を渡したはずにまた頭あるんですよ。ペテロなんて水の上歩くんですよ。どんなその奇跡を彼らは見てきたのか。彼らを通して、その二人一組でその使わされた時とかも、その悪霊がね、言うことを聞いたり、その自分たちが祈ったら、その病気が治ったり、そういうことを体験してきたわけでしょ。だけど御言葉を、神の言葉を、神の約束を忘れてしまうと、途端に不安になるんですよ。途端に絶望するんですよ。どれだけ何かを体験するかとか、どれだけ何を知ってるかとか、それは大きな問題じゃないです。そしてだからといって、その人の信仰がその確かなものになるかどうかっていうのは、それはもう分かりません。その知ってる御言葉や体験したその体験っていうのが信仰と結びつかなければ何の意味もないんですよ。だから聖霊は私たちの心に、思いにその御言葉を入れてくれるんですよ。だから大丈夫だよって、イエス・キリストがおられるから、イエス・キリストの十字架の上に許されてるんだって、神の愛を疑ったらその神の愛はその十字架に示されてるよねって、大丈夫って。だからここでもその御使いたちはこの女性たちに神イエス・キリストの言葉を思い起こさせたんですよ。感情とか状況を土台にしてしまうと揺り動かされます。だけど神の言葉、また神の約束を土台にすると揺り動かされません。なぜなら状況とか感情はいくらでも変わりますが、神の言葉は永遠に変わることがないからです。その御言葉の上に立つっていう、その力が信仰なんですよ。どれだけ知ってるかじゃなくて、どれだけ立てるかですよ。神の御言葉に信頼して、だから大丈夫と言えるかですよ。イエス・キリストの御言葉を信じた女性たちは行って弟子たちに報告します。マタイの28章を見てみると、イエス・キリストが女性たちに現れています。一番最初に現れたのが、マグダラのマリアですから、その後にこの女性たちに現れてるんですよ。おそらく彼女たちのその信仰がその立ち直った時、もしくはその直前直後、そのあたりにイエス・キリストが現れてくださったはずですよ。そしてその御言葉に立つぞって、それを信じようって、その信じたことをそのまま体験したんですよ。それで力を得て弟子たちに報告してるんですよ。11人の弟子たちと他の人たち全部ですよ。 おそらく100人単位でいたはずですよ。少なくとも100人はいたはずです。11年の弟子たちと70人使われてされていた人たちと、そして他にもいたはずですから。で、11節12節、ところが使徒たちはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、天布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。まあ、ちなみにこの12節の記述っていうのは、この時系列順に並べるとこのルカの24章の3節と4節の間なはずです。ヨハネの20章を見てみると、そのペテロだけじゃなくてヨハネも一緒に走ってたことが書いてあります。足はヨハネが速かった、だけど墓に入ったのはペテロが先みたいな、そういう、なんかヨハネさんは面白いですね。自分が愛された弟子とか言ってるし、なんかそういう、なんかペテロとのなんか確執じゃないでしょうけどライバル関係にあったのか分かんないですけど、そういうのがよく書かれています。でもそのペテロもまたヨハネもこの空の墓を見たっていうことが分かります。つまり女性たちが伝えているっていうことが正しいっていうことが分かってるんですよ。それでも彼らは信じてないんですよ。たわごとだと思ってるんですよ。何言ってんだって。いやー、見て信じるっていうのはないね。見るから信じるっていうのはあるかもしれないけど、見ないと信じませんとかって、見ないでも信じることできるし、見ても信じないってことだってできます。だから見えるから、体験するから、だから信じるとは限らないってことですよ。見るイコール信じるとは限らないってことですよ。ヨハネの20章だと、弟子たちはその日の夕方までユダヤ人を恐れて戸を閉めていたとありますから、早朝ね、朝早く女性たちがそのイエス・キリストが復活なさいましたって、おそらくそのイエス・キリストに出会いましたってことを言ってるはずですよ。弟子たちのところに来る前にそのイエス・キリストに出会ってるはずだから、マグダラのマリアは最初に出会ってるはずだから、遅れて行ったとしても私も出会いましたって言ってるはずですよ。だけど女性たちの話を聞かなかったんですよ。たわごとかって、プライドもあったかもしれないですよ。なんでお前と女たちに現れるんだって、弟子たちの、私たちに現れるべきだろって。イエス・キリストは恵み深い方ですよ。一番最初に私だったら弟子たちに現れたいね。だけど一番最初にイエス・キリストがご自分の復活のご自分を表したのはマグダラのマリアですよ。七つの悪霊に疲れてて、まともな社会生活ができなかった人。マグダラの人たちからは恐れられていて、後ろ指さされていて、もう人間扱いされなかった人ですよ。イエス・キリストはまずそのマグダラのマリアにご自分を表したんですよ。そして女性たち、当時の社会では超男尊女卑ですから、人口調査の時には女性はカウントされない、戦いで使えないからって女性たちに現れるんですよ。イエス・キリストは本当に弱い人たちをないがしろにする方じゃないですよ。私たちが弱さを覚えてイエス・キリストの前に出ていくときに、イエス・キリストがまたかよこいつってならないんですよ。深い憐れみと同情心を持って私たちを憐れんでくださるんですよ。だから自分の弱さとか自分の不完全さを認めたもん勝ちですよ、ある意味。ヤコブが野木の果たしでその神とレスリングしたときに、格闘したときに、あなたは神と戦ってそれに勝ったって、勝てるわけないですよ。勝てるわけないんだけど、なんで勝ったと言われたかというと、その祝福を勝ち取ったんですよ。どうやって祝福を勝ち取ったかというと、ホセアのその記述を読んでみると、ヤコブは泣いてこれに願ったって書いてありますよ。だから自分の敗北を認めたんですよ。私はできませんって、私は弱いですって、私はどうしようもないですって、だから私はあなたの祝福がなければどうしようもないんですって、だから助けてくださいって泣いて願ったんですよ。この自分のこのプライドとかが折れたんですよ。自分に降参したんですよ、神の前に。それが彼が勝ったと言われた理由ですよ。本当にその神の祝福や神の助けを私たち得たいのであれば、 私のその傲慢とかそのプライドとか私できます知ってますっていうのがおられる必要があるんですよ。できませんということを認めて神の前に出ていくときに神は喜んでイエス・キリストは喜んで私たちを助けてくれますよ。ヘブルの4章2節前に出します。これは出エジプトした、ユダヤ人とイスラエルの民について書いてあるんですけど、彼らというのは福音を解き聞かされていることは私たちも彼らこの出エジプトをした、イスラエルの民も同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。何かを見ることや体験することが重要じゃないんですよ。私そんな体験したことがありませんって、そんな不思議なこと、そんなことを私には体験したことがないから私はダメだというふうに思うんであればそれは間違ってます。彼らも毎日神のそのが与えてくださるマナーを食べてたんですよ。何度もその水のないところなのにその岩から水がどんどん出てくるような、少なくても200万人の人たちがその水を飲めることができるようなその水の量がそこから湧いて出てきたりするんですよ。不思議なことを見ても不思議なことを体験しても彼らは、第一世代の人たちはみんな滅んだんですよ。安息に入れなかったんですよ。なぜなら彼らが信じなかったからです。彼らの心が固くなだったからです。そんなことあるかってずっと信じ言ってたからです。見たり聞いたり体験したこと、それはそれで素晴らしいです。これは神の恵みだから、皆さんに与えられる、私たちに与えられるプレゼントですよ。だけどそれが信仰に結びつかないと、どんなところからその病気が治ったとしても、どんなその危機的な状況から助けられたとしても、それが信仰に結びつかなければ何の意味もないんですよ。逆にそんなその体験とかしてなくても、私の信仰がイエス・キリストにひっついてたら、信仰によってイエス・キリストに結びつ合わされていればそれでいいんですよ。特別なことなんて必要ないですよ。神の言葉として神の言葉を受け取るんですよ。御言葉を、私の言葉じゃないですよ。これ全部私の言葉だったら半信半疑というか、信じるのは多分1割ぐらいでいいですよ。私のうんちくとかがんちくとか述べたところで皆さんのその人生に全部適用できるわけないもん。人生経験で言えば私よりも皆さんの方が豊富ですもん。皆さんの思いとか苦しみとか悲しみとか私全部わかりませんよ。だけどイエス・キリストがそれを理解してくださっていて、神がそれを全部知っておられるわけですよ。その方の言葉であれば信用できるじゃないですか。だから御言葉の一つ一つは誰かの言葉ではなくて神の言葉として受け取るんですよ。神がおっしゃるんだったら、じゃあ分かりましたって、あなたがおっしゃるんであれば、ペテロもそうでしたよ。あなたが言うのであれば従ってみましょうって、船を沖に出してもう一度その網を下ろすわけじゃないですか。お言葉ですからって、聞いた言葉や見言葉や見たこと体験したことを思い出してはその思い巡らすんですよ。そうだったなって、神がよくしてくださったなって、確かに神のその約束通りだったなって、そして毎度毎度その神を信じる、神の約束を信じることに決めるんですよ。時には自分の理解が追いつかないですよ。こんな私が本当に愛されてるんだろうかって、それでも信じるんですよ。それが信仰ですよ。御言葉があって信じますっていうその信仰があって、だからそのイエス・キリストが復活したって私たち見てないんだけど、イエス・キリストが復活したことを信じてるんですよ。だからそれは学んでるそのこの御言葉が神の言葉であって、そのこの出来事が記録されている出来事が本当に起こったってことを、その信仰があるから復活に希望を見つけてるんですよ私たち。13節から35節まではエマオの途上でっていうふうによく言われるやつです。まずは13節から16節。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして2人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいてきて彼らと共に道を歩いておられた。しかし2人の目は遮られていてイエスだとはわからなかった。 この二人の弟子、後で出てきますけど、この18節で出てきますけど、クレオパっていう人がいて、もう一人の弟子もその12弟子、まあ11弟子とは違う弟子です。で、みちみちイエス・キリストのその十字架とか、で、彼が期待してたこととか、イエス様がキリストだと思ったのにね、って。十字架にかかって死んじゃったね、って。これからどうしようかな、っていう、そういう話をみちみちしてたんですよ。そしたら、イエスご自身が、復活のイエスご自身が、その近づいてきて、一緒に歩いたんだけど、その、イエスだとは分かんなかったんですよ。目が遮られてたんですよ。17節から。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。復活は信じてないんですよ、この人たち。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？いやいや、本人なんですけど。イエスがどんなことですか？と聞かれると二人が答えた。イエス、ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力がある預言者でした。メシアって言ってないんですよ。なぜかというと、メシアじゃないってもう彼ら結論付けてるんですよ。だって死んじゃったから。メシアは死ぬはずがないはずなのに、死んじゃったから復活を信じてないので。なので、預言者というその位置づけにもう落ち着けてるんですよ。イエスはキリストだと信じてたのに、その自分の思ってる通りにならなかったから。心が固くななので。なので、きっと預言者だったんだろうなっていうそのことで預言者でしたと言ってるわけです。それなのに、私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださる方、あがなってくださるはずだと望みをかけていました。だから、キリストであるはずだと望みをかけていた。事実、そればかりではなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りでイエス様は見当たらなかったというのです。で、イエス・キリストは彼らにあえて質問してるんですよ。どんなことですかって。このすべてを言わせたいんですよ。言葉を自分たちが言ってる説明することによって、その状況をもう一回その把握させたいんですよ。あなたたち自分たち何言ってるか分かるって、復活したってことじゃないのって、それを思い出させたいんですよ。一つ一つそのプレイバックじゃないですけど、もう一回その再生をするんですよ。この御使いたちが女性たちにイエス・キリストの御言葉を思い出させたと同じように、その彼らが信じてきたことを、彼らが見てきたことを、彼らが体験したことを、聞いたことを、全部を思い出させたいんですよ。で、私たちもその御言葉を思い出すっていう時には、この体験から何から全部そのひっくるめて思い出すといいですよ。もしその信仰がダウンしてたり、信じられなかったりするような時っていうのは。あの時にこの御言葉があって、神がこのように確かにしてくださったって、その体験とか聞いたこととか御言葉とかをその信仰によって結びつけていくんですよ。それを聖霊が助けてくれるんですよ。そしたら立ち上がることがまたできますよ。で、25節から27節、イエス・キリストが解説をします。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち。もしかしたら半分は信じてるかもしれないけど、全部は信じてないんですよ。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか？それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。本当これいろんな人が言いますけど、この時のメッセージテープを、テープじゃないか、データを残ってたら最高だったですよね。天では聞けるかな、イエス・キリストによるご自分のそのね、旧約聖書に書かれていることの全部のこのメッセージをしてくれるかな、その必要もないかな。でも聞きたいですよね、全部じゃないですか。モーセおよび全ての預言者だから。イエス・キリストは旧約聖書ですよ、この場合はね、全体からご自分について解き明かしたんですよ。そして28節、彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし、日も 大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるためのために中に入られた。彼らと共に食卓に疲れると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。この弟子たちは見知らぬものですけど、イエスはね、そのイエスの言葉を聞くために無理に願ったんですよ。もうちょっといてくださいって。彼らのそのがっかりしてた心が少しなんか燃えてるんですよ。後でも彼ら自身の言葉としてありますけど、キリストの言葉に耳を傾けてたら見知らぬ人なんだけど、彼らにとってはなんか励まされたんですよ。それで食卓についてイエス・キリストはある意味その生産式を再演してるんですよ。まあフェローシップを持ったんですよ。交わりを、パンを取って祝福したんですよ。裂いて彼らに渡されたんですよ。でこの一緒に食事をする、特にそのパンを裂くっていうことは、そのイエス、パンっていうのはイエス・キリストの体を意味するわけですよね。そしてイエス・キリストの体は鞭打たれて、そして茨の冠にかぶされて、そして十字架につけられて、体が裂かれてるんですよ。全部その意味があるわけですよ、食事には。そして裂かれて渡されるっていうことはあがないじゃないですか。そこでその急にこのメイクセンスっていうか、この点と点がつながったんですよ。あはっていう。苦しみのキリストというのは、その肉が裂かれるというのは、十字架に貼り付けにされるというのは、この贖いのためなのかって。この情報とピンピンピンってつながって、そしてなるほどってなったんですよ。なので弟子たちは見知らぬ者がイエスであったということが分かったんですよ。でそこで何が起こったかっていうと、その頭だけの理解ではなくて、この31節にあるように彼らの目が開かれたと書いてありますよ。16節には2人の目は遮られていて、そして31節にはその目が開かれてるんですよ。つまり神の技なんですよ、ここにあるのは。目の前におられるのがイエスだということがわからないように、神はその2人の目を遮ってたんですよ。もしくは遮っているのをその許可されたんですよ。イエス・キリストを見えなくしているその遮っているものっていうのは、自分の心の固くなさですよ。イエスは死んだって、私たちの希望は絶たれたって、終わったって、そういう不信仰とか固くなな心がそのイエス・キリストを見る、また神を見る目を塞ぐんですよ。だけどその不信仰を、その固くなさを私たちから取り除くのは神の技ですよ。私たちの賢明な説得によらないんですよ。御言葉を伝える必要はあります。福音を伝える必要はあります。でも人を救うのは私じゃないです。皆さんでもないです。その人の心にかかっている覆いを取り除けるのは神の技です。だから私たち一人一人、ここにいる人たち、その全員がイエス・キリストを信じているということは、その一人一人が神の技によって、そのイエス・キリストを信じた、ここに皆さんがいるのは神のその奇跡の技のゆえなんですよ。誰かを通してそのことは起こるかもしれないけど、それを成してくださったのは神ですよ。この二人の目も、神が開いてくださったんですよ。イエス・キリストが来られた時にすぐパチンって開けばよかったのに、開かなかったんですよ。なぜか。そうしないと、彼らが体験したこと、彼らが聞いたこと、彼らが信じていたこと、それが結びつかないんですよ。イエス・キリストが御言葉をその解き明かしている中で、彼らのその体験と、その聞いてた御言葉と信じてたことっていうのが、そのつながってきたんですよ。あ、そうか、あ、そうか、あ、そうかって。イエス・キリストとのその交わりの中で、彼らはその御言葉に対するその飢え渇きを覚えてるんですよ。もっと知りたいって。どうか私たちと一緒にここに泊まってくださいって。強いて、そのイエスを自分たちのもとにその留めたんですよ。そういうその思いは、このイエス・キリストが現れた時に、彼二人のその目が開かれたとしたら、出てこないんですよ。だから、あるところで私たちのその、不信仰とか この、固くなな心っていうのを神は使うんですよ。その中で御言葉を聞いていると、御言葉に対する植え替わきが出てきて、そして神が叱るべきタイミングで目を開いてくださるんですよ。そしたら信仰によって恵みを受け取ることができるからです。そしてこの後イエスは姿をが見えなくなります。でこの二人に使いたかったんですよ。イエスは彼らのその沈んでる心がその励ましを受けるために現れてくださったんですよ。もうこれから先いても、おい素晴らしいよかったで終わるからね。もうそのイエスキリストのその役割はここで今終わってるんですよ。使えてそれが完了したのでいなくなってるんですよ。で彼らはどうしたかというと、32節から、そこで2人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの 心はうちに燃えていたではないか。そうだったって、私たちの心が燃えてたって。だから知的なことだけではなくて、その魂の深いところでその御言葉を理解したんですよ。聖霊が彼の心にその御言葉を刻んだんですよ。だから状況とか感情とかに関係なく、その心にその力が満ちていたり、確信が満ち溢れてきたり、ワクワクとかその平安が満ちるようになっていったんですよ。信仰ですよ。神がどのような方なのか、神のその約束が何なのか、私たちに向けられている。それをその聖霊の助けによってその心に書きつけていただくときに、私たちはワクワクするんですよ。この世のものでも私たちの肉はワクワクしますが、それ一瞬で終わります。そしてそのワクワクやその平安やその確信やその力というのは、何かのその波が来ると一気に崩れます。だけど聖霊が与えてくださるその御言葉に立つというその信仰から来る力や確信やそのワクワクや平安というのは、どのような状況の中にあっても、自分の感情がどんなになったとしても、その確信や力というのは変わらないですよ。イエス・キリストが十字架にかかって苦しまれた、十字架にかけられたということは変わらないんですよ。だけどその確信が、イエス・キリストがよみがえったという確信が彼を立たせるんですよ。そして33節、すぐさま2人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。で彼らはおそらく夜道ですよ、11キロの夜道を戻ったんですよ。1キロだいたい15分ぐらいです。結構しっかり歩いて、となると11キロというのはだいたい3時間ぐらいですよ。でもいても立ってもいられなくなったんですよ。自分たちだけでよかったねで終わるんじゃなくて、もうとにかくイエスがよみがえられた、素晴らしいって言って、その夜もうね、ご飯食べた後だから、その暗い中でもそれでも3時間ぐらいかけてエルサレムに戻るわけですよ。仲間に自分たちが体験したことを伝えるためですよ。そしたら彼らも集まっていて、復活の主がシモンに現れたんだって。第一コリントの15章を見てみると、パウロが言ってますよ。その、まずケパに現れたって、イエス・キリストが。そして、十二弟子に現れて、そしてその他の、使徒たちに、弟子たちに、500人以上の弟子たちに現れたというふうに書いてあります。で、この二人も復活の主に会ったということを分かち合ったんですよ。だからそこには希望とか、喜びとか、高揚感があるんですよ。少し前は、この恐怖と絶望だったのに。イエス・キリストが復活されたということは、彼らにとって大きな希望だったんですよ。これがマタイとかね、ペテロとかヨハネとかが、なあもうキリストが蘇ったことにしようぜって、こんながっかりしてたらさ、証にならないとか、そんな感じで喜んでる必要があるだろう俺たちはみたいな、そんな人間的なものでこのイエスの復活をフェイクして作ったのであれば、ここまでの喜びは出てこないんですよ。私たち、この使徒の働きも見てますよ。コロサイの一章にも書いてありますよ。あなた方が本当にこの福音を、そして恵みを 理解した時以来、あなた方の間でも見られるような勢いを持って実を結び、広がり続けてるって。そこに喜びとか、平安とか、高揚感があるからですよ。本物のものがあるから、だから広がっていくんですよ。偽物でそんなんならないですよ。36節。これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。一気になんかテンション上がるはずですよね。わーって、なんだこれはって。いきなり現れたんですよ。栄光の体っていうのは物理的な法則にとらわれないですよ。この肉体っていうのは限りあるこの世を生きるための最善な体です。この体で次の世界を生きると大変なことになります。悲惨です。もう90とか過ぎるとどうなるか私たちは分かってますよ。その体で永遠に生きるってどうするの？だから物理的な法則に縛られている体で復活すると悲惨ですよ。誕生日おめでとうございます。何歳になりますか？1億5000歳です。とか、もう言葉も出てこないみたいな。だから次の世界、永遠に続く世界、次の世界で生きるために最善な体である栄光の体は、この地上にある物理的な法則とかに、その、囚われるものじゃないんですよ。永遠に生きられる体だから。これと同じ体であるわけがないですよ。だから、その、瞬間にどっかに現れたり、同時に現ることができたり、消えたりすることもできるわけでしょ。別に不思議では私はないと思っています。37節から。彼らは驚き、恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。弟子たちは嬉しさのあまり信じられないって。どれだけ嬉しかったのか。霊を見てるんだと思ったって。栄光の体にはあるんですよ。この体、肉とか骨とかっていうのが。ちゃんと触れるんですよ。だけど、物理的な法則にはとらわれないんですよ。面白いですね。ヤコブが、自分のその息子をヨセフが死んだと思ってたんですけど、ヤコブがそのヨセフが生きているということをその息子たちから聞いたときに、嬉しさのあまり信じられなかったんですよ。嬉しすぎて。そんないいことがあるはずがないって。弟子たちも復活なんてあるはずがないと思ってたんですよ。だから嬉しさのあまり信じられないんですよ。信じてたんだったら喜んで終わりなんですけど、疑ってたので、復活なんかないって思ってたので、その思ってたので、だからその話を復活なんかないと思ってたけど、復活したってことを聞いて、って嬉しいんだけど信じられないんですよ。だからここでも弟子たちがキリストの復活を信じてなかったってことがわかりますよ。でもイエス・キリストは彼らの不信仰や頑なな心を責めてないんですよ。彼らの弱さに同情して理解しておられるんですよ。だから焼き魚食べてるんですよ。霊だったら食べれないでしょって。44節。さてそこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。それが旧約聖書に書いてあることですよ。だから旧約聖書が楽しくないというのはおかしい。旧約聖書の読み方は、旧約聖書を読んでる中、その旧約聖書の中にイエス・キリストを見つけるんですよ。イエス・キリストを見つけて探して旧約聖書を読んでみるとすごく興味深いですよ。ああ、ここにもイエス・キリストの方があるって。イエス・キリストを探すんですよ。モーセ五章にも、預言者にも、諸書って言われるその詩編にも、その他にも全部イエス・キリストの記述があるはずです。それらは全部その実現する、成就するってことを私はあなた方に伝えたいよねって。で、45節。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてとあります。だから再度聖書から解き明かすんですけど、彼らはその彼らの心を開く必要があるんですよ。ここもまたやっぱりそのイエス・キリストの側での、その神の側でのアクションですよ。彼らに聞く耳があるから、聞きたい、知りたい、これはどういうことなのかっていう、その求めているので、その私たちの求めに応じて、神はその私たちの心の耳を、その心の目を開いてくださるんですよ。 どれだけ私たちが御言葉を聞いても、キリストについてもっと知りたいとか、イエス・キリスト、その神の約束についてもっと知りたいという思いが私たちの中にないのであれば、御言葉は念仏です。私の言葉もきっと面白くないです。すいません。でも、イエス・キリストについてもっと知りたいんだというその御言葉に対する思いが自分の心の中にあるのであれば、上乾きがあるのであれば、神は私たちの心を必ず開いてくださるんですよ。そしてその御言葉を必ず理解できるようにしてくださるんですよ。今じゃないにしても、後々必ず理解させてくださるんですよ。だから無駄じゃないです。心が開かれると、目が開かれると、このエマオの途上で、ね、イエス・キリストに会った弟子たちのように、心の内が燃えるんですよ。もっと知りたいなって。私も体験したことありますよ。でも何度も言うように、だからなんだって終わりますよ。もしその体験が私のその信仰に結びついていかないと。何度でも何度でも毎回御言葉を開くたんびに、その日曜日に来るたんびに、メッセージを聞くたんびにでもいいし、皆さんのそのデボーションとしてその聖書を読んでるのであれば、その聖書を読むたんびにその心の内が燃えるということを、その状態で御言葉に向き合えるといいですよ。じゃないとすぐ寝ますよ。つまんないもん。面白くないもん。わかんないし。でも神が私にその理解を与えてくださるというその信仰があるんだったら、その期待ができるじゃないですか。今わかんないけど、これをきっと教えてくださるはずだって。教えてくださいって。ちょっとよくわからないっすって。そうやってその御言葉に向き合ってると神は必ず答えてくださいますよ。そして46節、こう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。で、その旧約聖書のイエスについての記述をまとめると、この三つだって。キリストは苦しみを受けるって。メモを取っている方はメモを取ることをお勧めします。イザヤの53章、詩篇の22編。キリストは苦しみを受ける。イザヤの53章を詩篇の22編。二つ目、三日目に死人の中から蘇る。ヨナ一章17節。ホセア6章2節。詩篇16編10節。ヨナの一章の17節。ホセアの6章の2節。詩篇の16編の10節。それでも書けんかったら後で聞いてください。三つ目、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる人の国の人々に述べ伝えられる。エレミアの31章31節から34節。新しい契約ですね、これは。創世記の12章3節。あなたによって全ての国民が祝福されるという神のアブラハムに対する約束です。エレミアの31章の31節から34節、また創世記の12章の3節です。というようなところ、もしくはもっと多くのところをその開いてというのはその引用して、イエス・キリストは弟子たちに語ったはずです。このように書いてあるよねって。さあ、私はあなた、私の父の約束にした、約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都に留まっていなさい。で、イエス・キリストの証人になるから、この三つのことの証人になるから、彼らはそのイエス・キリストの言葉を、その聞く耳を持つようになったんですよ。そしてイエスは彼らの心を開いたんですよ。御言葉を解き明かして、その証人となるための力が与えられて、そして出ていくんですよ。それまで都に留まっていなさい。彼らは約10日間、都に留まって祈ってましたよ。そして、使徒の働きの2章にあるペンテコステが起こるわけです。上から力が着せられるんですよ。50節。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らから離れて行かれた。昇天ですね。彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえていた。 で、イエス・キリストが天に帰る時のその詳細っていうのは使徒の働きの一章です。ちなみに使徒の働きの全般部分はこのルカが書いてますから、そのつながっているように読めます。イエス・キリストの復活というのは、弟子たちにとって大きな希望となりました。ただ、自分たちがそのキリストだと信じていたイエスという人が、死者の中から蘇ったという、一緒にまたいられるっていうことだけじゃないですよ。もしそうだったらイエス・キリストがその昇天された後、彼らは喜びを抱いてエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を褒めたたえることはしません。またイエス・キリストが自分たちから離れてしまったという事実の前に、その悲しんで苦しんで、ああ、主がいなくなってしまったらどうしようみたいな、そういうその不安の中に彼らはいたはずです。だけど彼らの喜びや彼の平安というのは変わってないんですよ。なぜか。イエス・キリストが復活されたということは、ただそのイエス・キリストが肉体的に復活して、また彼らと一緒にいられるようになるっていうことが、それが大きな、なんですかね、その理由というか、目的じゃないからです。イエス・キリストの復活が。じゃあイエス・キリストの復活というのは、彼らにとって、また私たちにとって、なぜそのような希望になるのかですよ。四つあります。一つ目。イエス・キリストの復活は、私たちのキリストを信じるというその信仰の土台となるものだからです。第一コリントの15章の14節。キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。旧約聖書全部を通して神がイエス・キリストの死と復活を約束してるんですよ。で、イエス・キリストの復活がその大きな柱の復活っていうのがないのであれば、私たちが信じてることって意味ないんですよ。何に基づいて信じてるのっていう。実質がないものなんですよ。保証がないんですよ。神の言葉が実現するという保証がないんですよ。もし私たちがイエス・キリストの復活がなかったら。だから自分が信じてることをが無駄じゃないという、必ずそうなるんだというその確信というかその土台になるものは、この神の約束であるイエス・キリストの復活っていうのが実現したっていうことがあるからですよ。一つ目はイエス・キリストの復活は私たちのこの信仰の土台ですよ。そして二つ目はイエス・キリストが復活されたということは、救い主であるキリストイエスが今も生きておられるってことです。2000年前に死んだ人を私たち信じてるんじゃなくて、今も生きている方を信じてるんですよ。ヘブルの7章、25節。従ってご自分に自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。イエス・キリストが生きてなかったら、神との間に立ってくれないんですよ。立つことができないんですよ。だけど今私たちがそのイエス・キリストの御名によって神の前に立とうとするときに、イエス・キリストが私たちとの間に、その神と私たちの間に立って取りなしをしてくださるんですよ。また私たちのその日常生活の中で私たちがその信仰の破線に合わないように、ペテロのためにイエス・キリストが祈ったように、私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈ったって。そのように私たちの毎日の生活なので私たちのその信仰がなくなることがないように、イエス・キリストは今も生きていて取りなして私たち全ての人のために祈ってくれてるんですよ。すごく力、なんですかね、励ましになりません？私も皆さんのことを祈りますよ。だけど私なんかよりもイエス・キリストが皆さんのために祈ってくださってるっていうんだったら素晴らしいじゃないですか。すいません、本当のこと言いますけど、忙しくなると皆さんの顔を忘れます。取りなしで祈っている、祈りたいと思っているのに、あ、この人今ちょっとこれで辛いって言ってたよなって、でも忘れちゃう瞬間っていうのはたくさんあります。だけどイエス・キリストは忘れることないんですよ。イエス・キリストが、もちろん私たちもお互いのために取りなして祈り合いますけど、それに加えてイエス・キリストが私たちのために取りなして祈ってくださってるんですよ。そして神とのその仲介者として立っておられるんですよ。父よって。この千尋はどうしようもないけど、私の血がかかってます。それゆえにあなたのことされたものです。私たちがその神の前に出ていくたんびに、イエス・キリストは仲介してくださるんですよ。三つ目。私たちも定められた日に イエス・キリストと同じように復活するってことです。第一コリントの15章の20節。しかし今やキリストは眠った者の初穂として死者の中から蘇られました。初穂っていうのは一番最初にできるその実じゃないですか。一番最初に刈り取るものですよ。だから初穂があるってことはその次もあるってことです。イエス・キリストが復活されたように私たちもまた復活するんだって。栄光の体を着せていただいて永遠の世界を神とまたそこにいる一人一人と互いに愛し合う関係の中に生きることができるんですよ。だからイエス・キリストが復活されたことは私たちにとっても希望なんですよ。そして最後、イエス・キリストの復活っていうのはこの地上にあって私たちが永遠の命に生きるために、永遠の命というのは神との関係じゃないですか、にふさわしいものとして私たちの内側を変えてくださるという希望なんですよ。ローマの8章11節。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。第二コリントには私たちが栄光から栄光へと鏡のように反映させながら救い主キリストと同じ姿に変えられていくって、それはまさに聖霊なる御霊なる神の働きだって。だからイエス・キリストを死者の中から蘇らせた方の力が私たちのうちに働くんですよ。どれだけの力でしょうね。その同じ力が私たちのうちで働いて、私がイエス・キリストと同じようにお互いを愛したり、愛するがゆえに忍耐したり、そして仕えたり親切にしたり寛容したりする性質を与えてくれるんですよ。皆さんが頑張って自分を変えるんじゃないんですよ。教会に行ってるからいい子ちゃんにならないと、そんなんで自分で変えられるんだったら私を変えてください。そのやり方を教えてください。私たちがイエス・キリストのように変えられていくのは御霊である聖霊の働きです。そしてその聖霊はイエス・キリストを死者の中から蘇らせた方の霊なんですよ。その方が私たちのうちに住んでおられて私たちのうちから変えてくださるんです、キリストのように。でイエス・キリストの復活はこの地上にあって神との永遠のその愛し合う関係に生きるものとしてふさわしい生き方や考え方を私たちのうちに与えてくれるんですよ。だからイエス・キリストの復活は私たちにとっても希望です。だからこの弟子たちはイエス・キリストがその天に帰られている時もそこには喜びがあって平安があって感謝があるんですよ。そして神を褒めたたえているんですよ。イエス・キリストの復活にはただキリストが復活したそれだけじゃないんですよ。私たちに対するその神の約束の一つ一つがその実現することの保証なんですよ。だからイエス・キリストの復活というのは私たちにとっての大きな希望なんですよ。ますますこの御言葉を私たちが聞いて理解していけますように、そして私たちの心をどんどん神が開いてくださって、目を開けてくださって、この約束に基づく確信や力や高揚感や平安を毎日の生活の中で受け取っていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人のためにイエス・キリストを生贄として与えてくださり、私たちの罪をイエス・キリストに負わせて、私たちの罰をイエス・キリストに身代わりとして受けさせてくださったことをありがとうございます。またそれだけでもなくて、私たちがあなたの子とされて、あなたと父と子としての関係、永遠の命に生きるものとしてふさわしいものと変えていただくために、変えてくださるために、イエス・キリストを死者の中からよみがえらせて、そしてあなたのその霊を私たちに入れてくださったこと、住まわせてくださっていることを心から感謝します。そしてあなたの約束が、私たちに対する約束も必ず実現することや、あなたの言葉が正しいということのその土台としてくださったことも本当にありがとうございます。どうぞイエス・キリストの復活をますます理解できるように、どうかお助けください。 そしてイエス・キリストの復活が私たちの日常生活の中での励ましとなり力となっていきますように、そして実際にそのイエス・キリストを死者の中から蘇らせたその力を私たちが毎日の生活の中で味わっていけますように、どうぞ導いてください。学んでいること、知っていること、体験したこと、そういったことがすべて、その一つ一つが、信仰に結びついていきますように、そして復活に、ますます私たちが希望を持って生きることができますように、どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。